皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月28日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、道は後ろにできるです。本当に世の中考えてみるとですね、なかなかその混迷だというわけで。まあ考えてみれば、もうずっと昔から世の中は危機的で、いつも待ったなしで、で、油断大敵で、勤勉になんかしなければ物事が進まないと。いつも言ってると思うんですね。まあ、例えば、新年や新年度のリーダーの挨拶が全部そうでしょうし、それから、年初の決意もですね、今年は楽な年になりそうですから、一年ゆっくり休みましょうなんていう人はまずあんまりいなくてですね、まあ、大体今年もなんか頑張ろうと言っていますね。だからなんかそれだけ見てるとですね、いつも危機感ばっかで、一体何なんだと、いつその、まともに動いてるんだと、おかしいじゃないかと思うかもしれませんが、いや、実はその危機感というのが、実はこの一年を生きるエネルギーなんですね。エネルギーなんです。で、道はですから後ろに作られてくるんです。ですから、とにかくその危機感を持って、エネルギーを持って前に進むことによって、結果としてその一年前に進むわけですね。ですから、やはりなんか新しいことにチャレンジする。物事をですね、進化発展させようと思って、まあその時々のやっぱり状況の中で行動していくと道は後ろにできてくる。それをですから5年、10年、20年と続けていきますと、向上心を持っている人の人生とそうでない人の人生の間にものすごい大きな差が現れてくるんですね。この間は電車乗っておりましたらですね、まあ東海道線でなんですけどもね、東京からずっと西の方へ行く電車なんですけども、土曜日、日曜日となりますと、特に土曜日ですが、伊豆の方へ行楽に行く方が結構乗ってくるんですね。で、まあ、なんか、よく、団体さんで乗ってくんですが、まあ、とにかく、30分、40分、電車は私降りるまで、ずっと競馬の話をしてる人いましたね。年は20代後半だと思うんですけども、まあ、なんか仕事してるのかしてないのかよくわかりませんが、もうとにかくですね、もう競馬の話で、しかもそれがですね、あの馬が勝ちそうとか負けそうとかですね、分析じゃないんですね。お前でも勝ったとか負けたとかその金どうしたとかですね。まあ本当にくだらないことをですね、ずっと喋ってんですね。で、特別昔から親しそうに喋ってるわけでも、親しそうだったっていうわけでもなくて、なんかお互い少しこう見栄を張り合いながらですね、なんかこう喋ってるような感じで、ああ、なんかその、まあこうやってね、誰か競馬ってゲームを作ってるわけでしょ、あれ。で、ごっそり寺線に取ってちゃうやつがいて、で、あとみんなに適当に配分してるのが競馬ですよね。まあ、こんなくだらない人間がやってるゲームにですね、この若い人たちはこんなに情熱を費やしてですね、勝った負けたでね、大騒ぎをしてると。ああ、これ今年もこんな感じで来年も再来年もやってったらですね、まあ10年だったらどうなんだろうなと、まあ一言ながらですね、ほんと心配になってくるような状況だったですね。まあ、でも本当にその、過去の歴史を見ても、世の中が乱れると、いつもそうなんですね。特に日本人、実は博打好きなんですよ。幕末もそうですし、それから、幕末から明治の初期もそうですし、それからその戦後もそうですが、行き詰まるとですね、すぐ博打打つんですね。だからそういう、ものすごい混乱期に日本に来たことある人ってのは、記録に残ってるとよくその博打のことを書いたんですね。博打してるんですよ。まあ、博打は世界中でやってんですが、逆に言うと日本は、普段はあまりやらないのかもしれませんけども、まあでもね、パチンコとか、競輪競馬とか、あれだけやってるんですが、まあ普段でやらないわけでもないですね。まあとにかく博打好きで、で、乱戦なんと、さらにまたこれ好きになるんですね。まあそういう国柄なんですよ。で、でもまあしかし、なんて言いますかね、そういう博打で人生開こうなんていう話は、やはり時代が良くなってくると、だんだんみんな考えなくなってきて、まともに働いて、まともに生活して、で、まともな人生を送ろうというふうになってくるわけですね。ですから、その博打を禁止したって物事良くなるわけではなくて、博打よりもっと面白いことがあるという気持ちを起こさせて、実際にやってみて、 で、実際に良き結果が出て、そうなって初めて博打から足を洗えると。まあ、大きな流れはそんなところなんだろうと思うんですね。したがって、その、未来に対してものを考えるときというのは、いつも、その、未来はいつも決まってないと。まあ、決まってないという意味は、天から未来は決まってるんでしょうが、今の自分から目の前で見る限りは、先見通せませんから、よく見えない。だから、まあ、いろんな可能性がある。まあ、決まってないように見えてる。それでいいんじゃないでしょうか。で、ところが、やっぱりその、後ろに道ができるってことですね。だから、同じようにこの真っ暗闇な未来、よく見えない未来に対しても、どこに向かって歩いていくかで、道の出来方が違ってくるわけですよ。で、真っ暗闇だからどこにも行かないでここで遊んでるってことになると、道は永遠にできないわけですね。ですから、やはり我々はですね、常にこの未知なるもの、わからないこと、不安なものに対して、一歩でも二歩でも前に出ていくっていうこと、前へ前へ行動していくっていうこと、この元気と、それからその勇気と、それからその実力をですね、身につけるっていうことが、ものすごく大変な、大事なことなんじゃないかなと思うんですね。世の中ってやっぱりその最初はですね、ものすごくラフなところから、進化、生成、発展が始まるわけですね。例えばその、街を開発するなんていう話もね、漫画チックに考えればですね、最初はその、草がボーボーっていうか、まあ木が生えてる、人の住んでない場所ですね。で、これはまず草刈って木も切るわけですね。そうすると一面の荒れ地ですよね。むしろ木が植わってた状態よりもひどくなるわけですね。で、開発っていうのはこれ破壊なんですよね。で、そこに例えばじゃあ鉄道を通しましたと。鉄道が通るんですが、で、駅ができましたと。駅もできるんですが、誰も降りる人がいないわけです。乗る人がいないわけです。荒れ地の真ん中にですね、駅ができるわけですね。これどういうことなんだ、こんな無駄なことあるものかと。東海道新幹線だってですよ、あれ作るときはですね、世界の三大バカの一つになると言われたぐらいなんですから、万里の長城とエジプトのピラミッドと新幹線だと。あんなもん使って誰が使うんだと、まあ当時言われたわけですね。ですからまあ最初っていうのはですね、もう本当に誰も許す気もしないわけですよ。でもそこからですね、ある時時間が経ってある時になるとですね、なんか例えば道が整備されましたとか、なんか駅前に何か建物ができました。そしたら隣にビルができました。そうしたら今度相次いで家が建ってって、で、なんか立派なですね、街になりました。そんな感じじゃないですか。とにかく最初というのは、とにかくなんか次を作るための戦略を、大きな戦略を一つ打つんですね。で、その大きな戦略を打つと、そこに道ができ始めるんですよ。すなわちそこから、なんか新たな、その、まあ、有機体が生まれてくるわけですね。自然界におきましても、人間界におきましても。で、そこがやがてその街になるわけです。そうすると、まあ、今の常識で言えばね、木を切ってそのビルだけ建てるっていうのはいかがなものかと思いますけども、まあ、昔の常識で言うならばですね、その、木と草があったこの自然の状態と、それが、まあ、最初は破壊と困難な時代があって、やがて何十年かして、また立派な街ができると。これがやっぱりこう、進歩というふうに、こう、みんな思うわけですね。ですから、この、例えばなんかね、本当にすごい立派な街を作りたいと思ったら、じゃあ明日いきなりこの立派な街がここにあればいいと思ったって、それはできないわけですね。あるのはその、林と草っぱらだけですから、それ見てどうしようかな。何もできないじゃないかなって何もしないと、何十年経ったって何にもならないんですよ。やっぱりそこはですね、じゃあ街にしようと思うのは誰か木を切って、片付けて、で、そこに鉄道を敷いてと。で、そこまで誰かその戦略としてやらないといけませんね。最初の戦略をちゃんとやれば、あとしばらく時間が経って、で、道を作る人ができてくるわけで、建物を建てる人ができてきて、やがて新しい調和がそこに生まれてきますね。全部道はこうやって後ろにできるんですよ。だから道は後ろにできてきますから、未来に向けて、やはり一つの理念とそれに従った大きな戦略を打つということが何よりも大事です。ですからリーダーシップの中では、そのリーダーシップと戦略とよく言われますね。組織の上に置いて、国の上もそうなんですが、リーダーシップと戦略と言われるのはそこなんです。特に大きな戦略を、柱をどこに打つかによってですね、 その国の姿、そこで働く人たち、住む人たちの生活も全部変わってきます。例えば、そのエネルギーをふんだんに使おうと思えば、それこそ一年中家の中閉じこもるような生活が一番快適かもしれませんね。24時間冷暖房完備で。でも反対にですね、その、むしろ自然のですね、変化の中に人間の良くしようと、その中にその競争力って言いますか、人間の人生の素晴らしさを見出そうという戦略があればですね、エネルギーがあってもやたらにエネルギー使わない方が幸せになるわけでしょ。今で言えば車がそうですかね、やたらにその車、ね、乗らない方が幸せだよと、自転車に乗った方が幸せだよという人も出てきてるわけで、まあやっぱりなんかそうやって、その、一つの戦略ができれば、まあ、今まで必要としたものが必要とされなくなるし、逆に足りないものを、これから新しく作るってことができるわけですね。したがって、やはりその道はそこでも後ろからできるってことなんだと思うんです。やっぱり今の私、日本を見ているとですね、そうやって、後ろに道はできるんだから心配しないで前に進もうよと思って考えている人が非常にまだ少ないような感じがするんですね。やはりそれは、その今どうするかっていうことにあまりにも皆さん囚われすぎてるからだと思うんです。道というのはですね、未来を作ることですから、未来に向けてどんな未来に行くのかということですね。まあ企業の場合ではビジョンとかいう言葉も使いますけども、やっぱりそういうものをですね、やっぱり最初に据えて大胆に行動した方がいいと思うんですよ。例えばまあ今のことで言うならばですね、その学校行ったってなかなかいい就職できないわけですね。だと思ったらなんか他の道をいろいろ考えてもいいと思うんですよね。まあ今、それこそ30、40ぐらいでですね、まあ世界でいろいろ台頭して活躍している職業人って結構実は日本の中にいますよね。やっぱその若い頃は決してその優等生でもないし、そのなんかね、型にはまった勉強してたわけでもない。だからその自分はですね、まあなんかやっぱりね、人から見れば変わり者と思われたかもしれませんけども、まあやがてそれが30、40になればですね、まあ大成していく。そういう人って結構いますよね。だからやっぱりそれも道は後ろからできるんですよ。したがって、まあ不安でもですね、とにかく前に進んでみる。で、歩きながら考えるっていうんですかね。もうダメならやっぱちょっと変えてみる。で、良ければ進んでみる。その都度その都度ですね、毎日こう微調整しながら前に進んでいく。これでいいわけですね。この試行錯誤していくということで。まあだからその点で言ったら、まあ最終的に道がね、過去を振り返るとまっすぐになってないかもしれないけども、多少こう曲がってるかもしれませんが、要するに、来たいところに来たというわけですから。あるいはその来たいところではなかったんだけど、要するに見晴らしのいいところに来て、まあこれでよかったなと思うとかですね。まあそういうことがあるわけで、やはりこの見えないところを前に進むという、その人間のこの強さっていうのはすごく大事じゃないかなと思うんですね。私あのフライトシミュレーターで好きで前からあれでよく遊ぶんですけどもですね。なんていうんですかね。あれはやっぱこう見えないところを飛ぶっていうのが一番やっぱりスリリングなんですよね。こうやっぱり全然霧で見えないとかですね。あるいはなんか10時間以上かけてこの太平洋横断するとかですね。で、機械が一応ちゃんと動いてればいいんですが、いろんな理由で生き返ってまともに動かなくなることがあるわけですね。まあそういう時には安全を第一に、まあどうすればいいかという行動が必要で、実はその、そういうリーダーシップを考える時にも、あの飛行機のシミュレーションって学べることってものすごく実は多いんですね。で、勇気がないと前に進まないし、まあ一番事故を起こさない方法は離陸しないことだと思うんですけども、離陸しなきゃ始まんないでしょ。で、やっぱり離陸一番勇気いることで、離陸するときにエンジンが止まると、まあこれがなかなか悲惨なことになりかねないんで、まあ、しかしそういうときもね、対処しなきゃいけないとか、あるいはその、地球って丸いんですよね。だからその、まっすぐ行くというのは、実は、平面上で見たら、曲がってるんですよね。だから例えば、前にも言いましたけど、アメリカに行こうと、ヨーロッパに行くんでも、日本から行くときは、まっすぐ行こうと思えば、北に行くんですよね。なんで西や東に行くかっていうと、まあ、北に行くとその、途中降りる場所がないからですね。まあ、安全のために西や東、空港のあるところを通って行ってるだけで、あれ、途中降りなくてもいいって話になったらですね、まさに宇宙船みたいなものになったら、まあ、北まあ、北でほぼ北ですね。ほぼ北に向けて飛んでいけばいいんですね。だから、そんなのはやっぱりこう、 ね、状況が良ければいくらでもその航路って変えられるし、実際にあれはシンガポールとからニューヨークに行く飛行機ですね。シンガポールからニューヨークに行く飛行機って風の状況で、あれ、西回りになったり東回りになったりしてますよね。なんかコースを大きく変えてますよね。だから、その時の風を見て、どこ飛ぶかあれ決めてるわけですね。なんか、やっぱりその人生ってそんなもんじゃないかと思うんですよね。だから結局その目的地にちゃんと着くかどうかが最終的にはこう重要になってきますが、たとえそこまで行き着かなくても安全に降りるっていうことがちゃんとできるかどうかですよね。その辺をいかにこう冷静に、そしてその積極的にできるかっていうことが大事なことで、私やっぱり人生も似たようなもんじゃないかなというふうにまあ思うんですね。で、今のこの経営とか政治ってのはそういう意味で、この多くの場合、その未来を作るっていう、そのプロセスを省いてるところがありますよね。やっぱりこれ国論が分裂した時代、人々の気持ちが分裂した時代に特有、まあよくありがちなことだと思うんですね。ですからこの何言ってもそんなことわからないとか知らないという人がどんどん増えてくると、やはりその多くの人たちで合意できることってうんと小さいことなんですね。しょうもないことしかなんか合意できなくなることがあって、それでそのリーダーシップを取ってると大きな戦略って打てなくなるんですよ。で、大きな戦略打つときには他のみんなもやってるからっていう話になってきて、いつも乗り遅れ寸前になってやりますもんで、まあ、時期遅れですよね。やりすぎで今度失敗する側に回ってるわけですよね。しかしそれでもなんか変えられないっていうのはやっぱりその、なかなかみんなで合意できないからで、じゃあその小さくしやればいいじゃないかと、大きいからダメなんだ、小さくしやればいいじゃないかって言うと今度その勇気がありませんってわけですね。まあ一時が万事ですね、言い訳ならしなんですけども、まあこうやってるとですね、後ろを振り返っても道ができてないんですね。なんかこう孤独にどっか森の奥にですね、深く消えていくだけの話になっちゃって、道がこの見えてない、作れてないってことがあるんじゃないかと思うんです。でももうこの辺でやっぱりそろそろ本当に道は作り直しじゃないかなと思うんですね。やっぱりもうこの去年今年ぐらいの世界のこの選挙の様子や軍事的なことを見ていても、もう民の時代であることは疑えないと思いますね。いくらまあとにかく金持ちだの、その、政治家だのわめいていてもですね、宗教指導者が何にも動かないでしょう。やっぱりその権威や権力で人々を、あるいは金で人々を動く時代ではないんですね。つまりそれは、もう誰かが作った道をちゃんと歩きなさいと。そうすればあんたですね、飯食わしてやるよということでは人々が納得しないし、それを信用されない時代がもう来てるんだと思うんです。どんな人でも確かに不安はありますけれども、やはりこの安定してそれなりにみんなが自分で道を作って歩いていきたいという思いを持っていて、ですからその、本当の極貧のところからね、立ち上がる国々はまたちょっと別ですけども、日本みたいな一度ある種の豊かさをですね、前の世代で経験した後の世代というのは、やはり親の字の世代たちみたいになりたいとあんま思わないわけですよね。やはりなんか自分たちで新しい幸せを手にしたいと思うはずで、ですからそれはまさに道は後ろにできるんだから、いちいちとにかくですね、目の前のこと言ってくださるんだと、くださんだと、そういう感じだと思うんですね。非常に結構なことだと思うんです。ですから、本当に21世紀というのは不思議なことに、あまり予言書ってものはないんですね。というか、この大峠っていうんでしょうか、まあ、末法のような最後の姉妹っていうんでしょうか、ここで本当の最後のなんか古い時代が転換すると、この世に二度とない建て替え、建て直しだと。で、その後というのは、特にそんな予言書みたいなのってないんですね。だから予言書がないということは、まあ皆さん思い通り前に進んでくださいということを天から許されるっていう意味でしょう。というかその実力をもう持ってるってことですね、その時代の人たちっていうのは。ですから今や我々もですね、まあそう考えてくると、本当に自立して自分でその見えない世界に向かって、まあ霧がかかってる、あるいは山の向こう側に向かって自分でその歩いていく、そして道を作っていく、その力をどうしても持たなきゃいけないってことだと思いますね。そのためには本当にいろんな精神的なことを含めてよく勉強して、鍛錬をしていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんです。その力が本当のやっぱり時代を作るエネルギーで、で、それはやはり確実に日本でも世界でも育ってきてると思いますね。まあ、ね、いつも時代の皮肉で、それと一番違う人たちが最後までこう残るわけですが、 まあそれが政府だとか大企業だとかいうところにまあ今大体いるんでしょうけども、まあそこもね、口の歯が抜けるような状況になってきてますから、もう形はもう見えてきたんじゃないかなと思うんですね。ですから本当にその振り返ってみて、ああ、あの時代良かったなっていうのは、振り返って道が見えるからなんですね。まあですから今もですね、本当になんか前を見ると不透明ですが、よく見ればやはりこの20年30年の間にも日本は道ができていると思うんですね。やっぱりその道がですねありますから、前に向けてですね、さらにまた新しい道を開いていくのが我々の使命じゃないかなと、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、道は後ろにできるということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。